松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日は南アフリカケープタウンとつなぎます。海に面する美しい街ケープタウン、いろいろな野生動物と触れ合えるのも魅力の一つなんだそうです。一体どんな動物に会えるんでしょうか。南アフリカにお住まいになって14年、現地でフルーツの輸出のマーケティングなどをされていらっしゃいます柳川真理さんに伺います。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの柳川さん、モロ
ー。モロ
ー、こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
柳川さん、私モローと挨拶をしながら、はい、このモローというのは何語になるんでしょうか。
モロというのはですね、こちらの現地語といいますか、
はい、
公用語の一つではあるんですけれども、コザ語の、言葉でこんにちはという意味になります。
コザ語の言葉、ご挨拶だったんですね、はい。さて、今はケープタウンにいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうです。
今の時間は何時頃ですか。
9時過ぎたところですね。
はい、午前の9時過ぎたところでしょうかね。この時期の気候というのはどうなんでしょうか。
はい、こちらはですね、今9月1日からですね、春になりました。
あ、
はい、全く逆ですので、
はい、
昨日はですね、お天気がとっても良くて、本当暑い日で30度近くまで上がったんですけれども、今日はちょっと肌寒くてですね、その今半分ぐらいの気温なんです。
でもそのぐらい気温の変化がある時期ではあるんですかね。
はい、そうなんですね。この時期、春になったり夏になったりしながら夏に近づいていくという感じなんですね。
なるほど。そういった中でケープタウンではいろいろな野生動物が見られるということなんですが、どんな動物がいるんでしょうか。はい、
そうですね、例えばケープタウンに近いところですと、30キロぐらいドライブしますとボルダーズというところがございまして、
はい、
そこには野生のペンギンたちがいます。
ペンギンたち、
はい、
このペンギンたち野生なんですか。
はい、そうなんです。いくつかのアフリカンペンギンと呼ばれる種類のペンギンのコロニーがですね、
はい、
南部アフリカにありまして、その一つがたまたまボルダーズというケープタウンに近い砂浜なんです。
はい。これでも野生のペンギンというのは近くに行って触ることとかはできるんですか。
はい、触ることはできませんけれども、保護地区になっておりますので、ただかなり近くまで歩いて行って見ることは可能です。
野生なんですけど、人には慣れているんでしょうかね。
そうですね、人が来ることにかなり慣れてると思いますし、もちろん野生ですから手を出したりしますと危ないですけれども、
はい、
それでもかなり慣れてるんじゃないでしょうかね。観光地の一つになっておりますので。
もうじゃあかなり のもう何匹っていうか、もう何百匹みたいな感じなんですかね。
はい、そこのケープタウンの近所のコロニーにはですね、今のところだいたい2000から2500はいると言われております。
そんなにたくさん、すごい生息しているということでね。これでもちょっと南アフリカでペンギン見られるっていうのを私ちょっと初めて知ったので非常に驚いたんですけどね。
そうですよね、砂浜でペンギンが見られるというのは珍しいですよね。
でもペンギンというのは一年中見ることができるんですか。
はい、一年中そこに生息しております。
じゃあその姿を、ね、見たいという方はぜひ、ね、足を運んでいただきたいと思うんですけれども、
はい、ぜひケープタウンに来ていただきたいと思います。
はい、その他の野生動物についてまた、曲の後にじっくり聞かせていただきたいと思います。柳川さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ケープタウンの柳川さんにつなぎたいと思います。もしもし。
もしもし。
はい、さて、先ほどはペンギンのお話を聞かせていただいたんですが、
はい、
これからの季節はクジラも見られるというのを伺ったんですけれども。
は はい、その通りなんですね、うん、8月から12月頃までにかけてなんですけれども、
はい、
南極からクジラがケープ周辺の海にやってきます。
これは船に乗って見に行くという感じでしょうかね。
船に乗って行く場合とですね、
はい、
それからもう一つケープタウンから100キロ近くですね、1時間弱くらいちょっと運転していただきますと、ヘルマナスという町がありまして、
はい、
そこに行かれますとですね、もう地上から湾の中に入ってくるクジラがたくさんいますので、地上からもう岩場に座って、クジラを観察していただけるという場所で、おそらく世界中で一番地上からですね、
はい、
クジラを見るには一番いいところではないかと言われているくらいの場所でございます。
結構その湾の中に普通に入ってくるんですね、クジラは。
はい、そうなんですね。浅瀬に寄ってくるんです。なぜかと言いますと、そこで子供を産んで子育てを何ヶ月かやって、それでまた南極に帰っていくということを行ってるんですね。
なるほど。じゃあもうものすごい確率で、まあ、確実にほぼ見ることができるんでしょうか。
そうですね、特に9月後半から10月はたくさんのクジラがやってきますので、何日かいらっしゃれば必ず見れるんじゃないでしょうか。確率は高いと思います。
ですよね。特に地上から見られるって本当に聞いたことがないので、しかもね、かなり近さもあると思うんですけれども、そのクジラの例えばそのジャンプしてたりとか、そういう姿も見ることはできるんですかね。
はい、見られます。時々何頭か一緒に遊んでたりとかですね、あとは親子で一緒に泳いでたりとかですね、そういうシーンがよく見られます。
柳川さんも何度かご覧になったことあるんですか。
はい、何度かその場所にも見に行きましたし、希望峰周辺からもですね、見たりすることができますんで、そういったところからも見たことがあります。
やはり観光客の方も多いんですか。
そうですね、これからどんどん暖かくなってきますので、観光シーズンになってきますから、
はい、
観光客の方もかなりたくさん来られる時期になってまいります。
8月から12月にかけて本当にまさに今がオンシーズンになるのでね、たくさんの方が
そうですね、
行かれるんじゃないかなと思うんですけれどもね。いやー、意外でしたね。ペンギンもたくさん見られて、クジラも見られてというので、でも、まあ、さらに私のイメージでは本当にキリンとかゾウとかシマウマのイメージがすごいあったんですけれども、はい、そういう動物たちっていうのは見られたりするんですか。
はい、ゲームリザーブというやはりプライベートの保護区もケープタウン周辺にありますので、そういったところではですね、キリンですとか、サイですとか、そういった動物たちも見ることができます。
なるほど。いや、本当に特にね、動物好きの方、
ここにはアザラシもいるんですよ。
アザラシはどんな場所で見られるんですか。
これはやっぱりケープ周辺にコロニーがありましてですね、アザラシの、野生のアザラシも見られますし、イルカも時々見られますね。
いや、本当にウォッチングするのにもなんか1ヶ月ぐらいいて十分楽しめそうな、そのぐらいですよね。
そうですね。
いや、貴重なお話聞かせていただきました。ぜひまたよろしくお願いいたします。今日はどうも
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、南アフリカにお住まいのフラワーレポーター柳川真理さんにお話を伺いました。